77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 伊佐ハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。9月26日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶちょっと朝晩こう涼しくなって過ごしやすくなってきましたよね。まあ、今ですね、秋バテもなんか流行ってるって、まあ、テレビで言っていたので、まあ、体調を崩しやすい時期でもあるみたいなので、皆さんどうぞ体調には気をつけて、元気いっぱい映画館に足を運んで映画楽しんでいきましょう。さあ、今週もですね、たくさん作品ありますので、早速ご紹介していきたいと思います。ボーイキルズワールド、爆剣海海ルテン小列伝。資料の腹渡シリーズのサム・ライミが制作、イットシリーズのビル・スカルス・ガルドが主演を務め、声と聴覚を失った男の復讐劇を描いたアクション映画。新鋭モーリッツ・モールがメガホンを取り、ビデオゲームや韓国アクション、日本アニメ、クラシックなホラーファンタジーの要素を融合して描き出しました。ブラック・ウィドウなどに参加したダビド・サタルスキがアクション監督、竜とそばかすの姫のルドビク・フォシェルが音楽を担当しています。とにかくですね、この作品アクションの迫力がね、半端なかったんですよね。しかもですね、後半の展開にちょっとびっくりしたんですよ。結構ね、衝撃的でした。もうここはですね、ぜひスクリーンでご覧いただきたいと思います。ボーイキルズワールド、爆剣海海ルテン小列伝。こちらは九州では福岡のイオンシネマ福岡なので公開です。続いての作品はテレビの中に入りたい。1990年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちが深夜番組の登場人物に自らを重ねる姿を不穏かつ幻想的に描いたスリラー映画。キャストにはピカチュウ、名探偵ピカチュウのジャスティス・スミス、そしてビルとテッドの時空旅行音楽で世界を救えのジャック・ヘブン、まあ、その他にもリンジー・ジョーダン、そしてロックバンドリンプ・ビスキットのボーカルで映画監督としても活躍するフレッド・ダーストなどが出演しています。まあ、この作品ですね、どこまでが現実でどこまでがこう夢なのかってこうですね、独特な世界観でね、不思議な物語だったんですよ。私ね、結構興味深くて最後まで見ハマりました。この作品ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。テレビの中に入りたい、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のユナイテッドシネマキャロシティ13、そして佐賀のシアターシエマなどで公開です。続いての作品は、サッパル、街を騒がす幽霊が元カノだった件。亡霊となって街を騒がせる元カノに会うため、幽体離脱の術を取得しようとする青年の姿を、ホラー、マルチバース、ドラマ、コメディなど、多彩なジャンルを織り交ぜて描いた異色のタイ映画。まあ、本国タイでは2023年に公開され、小規模上映から全国へ拡大し、その年の興行収入1位となる大ヒットを記録しました。そして日本でも2024年の第19回大阪アジアン映画祭で上映され、反響を呼び、まあ、その映画祭 あの上映時のですねタイトルは葬儀屋だったそうです。まあ、独特のノリのある作品に、まあ、ホラー、コメディ、そしてね、なんかこう送り人みたいな、こういろんな要素のある興味深い作品でした。そしてこのサッパルっていうのはタイ語で葬儀屋のことだそうです。だからね、最初あのタイトルはあの葬儀屋だったのかもしれませんね。サッパル、街を騒がす幽霊が元カノだった件、こちらは全国順次公開中で、東京の新宿武蔵野館ほか全国で公開となっております。まあ、あのだんだんこう上映館増えてくると思いますので、詳しい情報などは公式ホームページをチェックしてくださいね。さあ、もう一ついきましょう。殺人配信、人気犯罪チャンネルの配信者が承認欲求と人気獲得の果てに思いもよらぬ事態に巻き込まれていく姿を描いたホラードラマ、椿の花咲く頃、イカゲームなどのカン・ハヌルが主演を務めるほか、彼に協力する女性配信者をこの作品でペクサン芸術大賞2025映画部門の新人女優賞にノミネートされたハン・ユソンが演じています。まあ、この作品ですね、カン・ハヌルさんの迫真の演技、もうね、それがね結構インパクトが強かったんですよね。まあ、この作品にもいろいろ考えさせられました。まあ、配信が生活に根付いている今、見るべき作品の一つだと思いますので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。殺人配信、こちらは全国順次公開中で、九州では熊本の熊本ピカデリーほかで公開となっております。ただいまご紹介した作品、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。ラストブレス。最も危険な職業の一つと言われる飽和潜水士の実話をもとに、極寒の深海に取り残された潜水士の運命と極限の救出活動に挑む人々を描いたサバイバルスリラー。本作の題材となった潜水事故のドキュメンタリー映画を手掛けたアレックス・パーキンソン監督が綿密なリサーチに基づいて映画化し、実際に事故が起こった船で撮影するなど、リアリティを追求し、ドキュメンタリー映像も交えて描きます。キャストにはドラマピーキーブラインダーズのフィン・コール、スリービルボードのウッディ・ハレルソン、シャンチー・テン・リングスの伝説のシム・リウが出演しています。まあ、こんなことがあったのかと映画を通してね初めて知ったんですよ。まあ、ネタバレしない方がいいので、まあ、これ以上はもう感想はもう控えておこうと思うんですが、まあ、とにかく最後まで見守るような気持ちで見ました。この機会にぜひご覧ください。ラストブレス、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月10月24日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はザ・オリバーの犬ゴッシュ、この野郎ムービー。小田切ジョーさんが監督、演出、編集を務め、2021年に NHK で放送されたドラマ、オリバーの犬ゴッシュ、この野郎を小田切さん自らのメガホンで映画化した作品です。キャストには池松壮亮さん、小田切丈さん、佐藤浩市さんなど、テレビ版のキャストに加え、サバイバルファミリー以来8年ぶりの実写映画出演となる深津絵里さんをはじめ、吉岡里帆さん、加賀武史さんなど豪華な出演陣が顔を揃えています。まあ、私この作品あのドラマ見てなかったんですけれども、なんとも不思議な世界観に思わずね見はまってしまったんですよね。そしてね、なんといっても小田切丈さんの犬の着ぐるみ姿、もうほんとねインパクトありますよね。一度見たら忘れられないような、もうなんかねちょっと笑っちゃったんですけどね。まあ、ぜひですね、なんかあの NHK のドラマもなんか見てみたいななんても思いました。ザ・オリバーの犬ゴッシュ、この野郎ムービー、こちらは東方シネマズ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は沈黙の艦隊北極海大海戦。 川口海二さんの名作コミックを大沢たかおさんが主演およびプロデュースを務めて実写化した沈黙の艦隊シリーズの映画第2作目、2023年の映画第1作および2024年に配信されたドラマ沈黙の艦隊シーズン1東京湾大海戦の続編で、原作随一のバトルシーンである北極海大海戦と連載時に大きな話題を呼んだ大和戦況を描いています。前作に引き続き派遣アニメの吉野浩平さんが監督を務めました。キャストには大沢たかおさんをはじめ上戸彩さん、中村葵さん、笹野隆さん、江口洋介さんなどシリーズでおなじみのキャストが続投するほか、津田健次郎さん、吹雪純さん、渡辺圭介さんなどが新たに参加しています。今回もすごかったです。まずこの作品、物語もなんですけど、映像がねもうすごいんですよね。もう緊張感が溢れて、もうドキドキしながら最後まで鑑賞しました。もうこの作品はですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。沈黙の艦隊北極海大海戦、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。もう一ついきましょう。俺ではない炎上。6人の嘘つきな大学生で知られる作家朝倉明成さんの同名小説を阿部寛さん主演で映画化した作品です。ある日突然ネット上で身に覚えのない事件の犯人だと名指しされた主人公の姿を通し、 SNS 上で根拠の乏しい情報が真実となり、大きな事件へと発展していくという現代社会ならではの免罪の恐怖を描きました。監督はアウェイクの山田敦弘さん、脚本は譲られなかった者たちへ、空飛ぶタイヤなどを手掛けた林民夫さんです。キャストは阿部寛さんの他にも芦田愛菜さん、藤原大佑さん、長尾謙杜さん、夏川由衣さんなどが出演しています。先ほど紹介した映画もそうなんですけど、 SNS はもう便利だけど、やっぱり一歩間違えると怖いものでもありますよね。もうこの作品を見ながらもいろいろ考えさせられましたし、阿部寛さんもう体当たりの演技、もうね彼のね演技にも本当に見はまりました。ぜひこちらはですね、大きなスクリーンで見て、そして考えていただきたいところもたくさんありますので、ぜひご覧ください。俺ではない炎上、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は俺ではない炎上オリジナル炎上回避くん、スマホ接続型ハンディファンを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは10月1日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。さてここでリクエストメッセージご紹介したいと思います。長崎市のお住まいの、ラジオネームがないので男性の方ですね。ブラックショーマン見てきました。最高に面白かったし、音楽も最高でした。ぜひ曲をかけてくださいといただきました。こちらの、ね、曲ね、たくさんリクエストをいただいております。それではお届けいたしましょう。ブラックショーマンのテーマソング、福山雅治で限界。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームカノデ大好きさん、こんばんは。ミカさんこんばんは。少しずつ秋の気配が感じられます。体調はいかがですか？もうバッチリです。良好です先日2年生の孫とゲーム8番出口をしました。怖い怖いと言いながらやりました。映画も見に行き、独特の世界観を楽しんできました。エンディング曲のボレロもすごく合っているなぁと思いました。 といただきました。まあ、お孫さんとねゲームを楽しんでそれから映画も楽しむってなんか素敵ですよね。なんかこうやって映画のこうね作品のつながりでお孫さんとのねこう遊びっていうかゲームとかも楽しめるっていうことは本当に素敵なことだと思います。ね、お孫さんと一緒にね見れる楽しい映画もありますので、これからもお孫さんとね楽しい時間を過ごしてくださいね。カヌレ大好きさん、メッセージありがとうございます。続いてはですね、ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
先週の放送で10月2日から5日までシネマボックス太陽で開かれる佐世保映像祭に参加されると言われてましたよね。私が先日映画を見に行った時にもらってきた上映スケジュール表にもその映画祭のお知らせが載ってました。私も期間中に何か見に行こうと思ってます。ミカさんに会えたらいいな。ぜひぜひお待ちしております。もうね素敵なラインナップがねたくさんありますので、どうぞ予定がつきましたらお時間の許す限り楽しんでいただけたらと思います。まあ、私のこと見かけたらぜひ声かけてくださいね。マリアーナさん、メッセージありがとうございました。さあおしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。レッドゼッペリン Be Coming。 イギリスのロックバンドレッドゼッペリンのメンバーが初めて公認したドキュメンタリー作品です。まあ、この作品ですね、貴重な映像はもちろんなんですけど、演奏シーンを部分的ではなく一曲丸ごと映し出すことで当時のライブをリアルタイムで目撃したかのようなこう体験ができるんですよね。まあ、この作品音楽ドキュメンタリーアメリカンエピック4部作のバーナード・マクマホン監督がメガホンを取っています。まあ、この作品見た後レッドゼッペリンの曲がね無性に聴きたくなって、今や移動中の BGM はね彼らの曲なんですよ。もうこの作品はですね、ぜひ大きなスクリーンで音楽とともにお楽しみください。レッドゼッペリンビカミング、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。さあそろそろエンディングが近づいてきました。10月からもこの時間にミカのフラワーシネマお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。今週のラストナンバーはレッドゼッペリンでブラックドッグを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻ミカでした。また来週、バイバーイ。